タカノブックラジオ。はい、こんにちは、タカノです。なんか今日ツイッター見てましたらですね、
はい、
なんかビッグカメラとソフマップが iPhone の買い取りをやるというニュースが飛び込んできてまして、いや、どうしようと思っているタカノです。
え、買い取りがあるんですか？
え、買い取りをするみたいなんですよ。
はあ、それはあれですか、新しいのに早く買い替えてほしいということでですか？
いやー、よくわからないんですけど。
あ、まあまあ、そうでしょう、それを。
なるほど、うん。
なんかね、
まあ、2、3万で買い取りしてくれて。
え、そんな高い値段なんですか？
そうみたいなんですよ。
最高ね。
うん、
そこから減点でしょ。
あ、微妙な言い回しじゃないですか、それ
。それはパソコンの買い取りだってみんなそうじゃん。
あ、そうです。
買い取り上限みたいな。
よく叩かれますよ。なんか、オタクこの説明書ないじゃないですか、みたいな感じでね。うん、これ、いくらですとかいう感じで。
そうか。なんかね、そうみたいでね。まあ、私はどっちにしろ都会に出ないと無理なんですけど。うん、でもなんか、そう。iPhone ってもし、あれですね、2年間、どういうんでしょう、ゲップでっていうか、
はい、
買ってたら、それ終わってから買ったら、うん、最初の iPhone は手元に残るけど、
うんうん、
買い替えってことはもう、最初の iPhone は渡さなきゃいけないわけですね。
いいよ。そんなことないよ。
そうなんですか、
うん、
買い取りですよ。
ああ、そのソフマップとかのやつを使うんだったらそうだよ。
そう
だ
と
思う。
うん。そうですよね。
うん、
いや、でもそれで、まあ、私はもうちょっと先になるかと思うんですけど、
うんうん、
最初の iPhone ってどういう風に使おうかなって今から考えてるんですけど。見果てぬ夢を。あれででも携帯電話としてはね、使えないわけでね。
っていうか今回はね、S に変えた時っていうのは取っとく意味があったんだよね、はい、結局 SIM 差し替えれば 3G の方も使えるわけだから、だから結構予備機的な感じで持っとく意味があったんだけど、
あ、なるほど、ね、
SIM が変わっちゃうから、
うん、
iPhone の新しい方を買ってそっちがなんか調子が悪いからもう一回じゃあ 3G の方戻すかって言ってももう携帯としては使えないよね。
あ、そうなんだ、
うん、ただ iPod Touch のカメラ付きみたいな形では使えるから、
なるほど、そうそう、それを思うとね、
うん、
なんかやり方ありそうだからやっぱり全部払ってからにしようかなとかね、いろいろ思ったんですよね。
まあでもどうだろうね、フォーが手元になったら別にいらないっちゃいらないような気がするけど、多分今回こういうサービスが大々的に出てきたっていうのはもう使いそういう使い回しが効かないからいらんでしょっていうところもあって出てきてんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほどなるほど。なんかね、このリスト見てるとね、いきなり iPad のね、価格も出てるんですけど、まあ、iPad 売り払っちゃう人もいるのかしらなって一瞬思っちゃいました
。いや、中にはいるんじゃないですか、やっぱ思ってたのと違うっていう、ね。
ああ、なるほど、ね。
だって、中で並んでますよね、もう。なんか、中古屋さんっていうか、iPad ね。
あ、そう。もう並んでんだ。
なんかツイートピックで見ましたけど、あ、早く持って。
でも今中古で買おうと思っても新品と同じような値段で売ってるわけでしょ、きっと。
そうでしょうね。
多少安いかもしれないけど、そんなったら
プレミア感あったりして。
あ、まあ今たまらないからね。
はい、
なるほどね。まあいろいろ心が揺れ動く昨今ですね。はい、
はずけです。私はもう iPhone はまあある程度のところで欲しいなとかっていうのは思ったんですが、
はい、
iOS4 入れたら、
あ、はいはいはい、
しばらくもこれでいいかもって思っております。ハンスケと、
はい、はい、あ、私は寝てる間に4に上がってしまったんで、
うん、
何のことか今わからんと、パッと実は iPhone 見た時に、わあ、なんか綺麗になってるっていう、なんか、 あの思ったぐらいの今感想しかないんですけど、はい、あのなんかフォルダー分けしたりできるようになってるんですよね。
なるほどね。
まあちょっとこれから挑戦してみたいなと思ってるんですけど、
うん、
まだ何のことか良さが全然分かってないミリです。はい。
まあ、
3G だとなんかね制限があるんですよね。
あ、でも高野さんなんか上げておられたじゃないですか。なんか3G でやるとこうなりますっていうページ。
あれはなんかそれを試した人のつぶやきをこう、
はい、
あのリツイートしたというだけなので、
はいはい、
私はまだやってないんです。
あ、入れてないの方は。
まだ入れてないんですけど。どうなのか知らんと思いながら、なんかこれ以上あのつぶやくときに待ち時間が長くなると嫌だからどうしようとか思っちゃったりするんですけど。
ああ、でも重くなったりはしてないよ
ね。あ、してないですか。
うん。ただマルチタスクが使えないんだよね確か。
うん、はいはい。
うん、3G が、まあでもどうだろう、フォルダー使える
の方がやっぱり、
いや、分からん、うん、僕はこのフォルダーはあんまり良くないと思っているので、まだ使ってないから分かんないけどね。
うん、
あのちょっと単純なことをお聞きしたいんですけど、
うん、
1回上げたやつを、まあ、ダウンすることはできないんですか。
できるじゃないかな確か。
おお、それだったら高野さんトライしてみたら。あ、そ
う
か。ダメだったら元に戻せ。
なんかね、バックアップ取ってからやってみたいなねこと言ってる人いましたけど。
うん、
言ってて元に戻らんかったらすいませんなんですけど。
まあそうですね。
なんかベータとか、デベロッパー登録してる人が先にやるバージョンは一回入れちゃうと戻せないっていう話なんだけど、公開されたバージョンに関しては戻せるって言ってたような気がする。
うん、
どうやって戻すのか俺知らないけど、
復元ではダメなんで
しょ。復元したらどうなんだろうね、どこに復元するんだろうね。
そうですよね、復元のポイントですよね。
うん、
そうか、あれですよね、 OS 変わらなくてなんか他のだけ復元してもらってもね、
うん、
そうか、難しい問題やなそれ。
うん、まあね、これ今マルチタスクとしてこう表示はされるけど実際、マルチタスクで動いてる状況じゃなかったりするから、なんかね、ソフトが対応してこないと。
あ、なるほど、
なるほどね。
でもこれが対応してきたらやっぱ使い勝手いいだろうなっていう
期待
もあるので。
なるほど。
まあ別に4じゃなくてもいいかなっていう、
ね、なるほど、ね、
早いっていうところはちょっと魅力があるけどっていう感じですかね。
なるほど。
ということで今週は先週に引き続き高野さんの都会へ行ったと後編、
スペシャル後編、はい、
なんですか、
お送りしたいと思います。はい、
前半部分でちょっと私が、はい、いろいろと高野さんに聞きたいことがあるので先にちょっとそちらのお話をいろいろ聞かせてもらってから、スペシャルの後編いきたいと思います。
はい、
スクランブルは春でもスノー、夏でもスノー、そして秋でもスノー、もちろん冬でもスノー、スノーさんのフォトスクランブルをよろしくお願いします。
はい、ということで、
はい、
さっきアンナチュラルが収録した時にちょっと概要は話をしたんですけど、
はい、
よく考えたら配信はこっちの方が先なわけだよね。
なるほど。
すぐにでも編集して出さないといけないという水曜日がもうすぐまたがっちゃうという感じなので、
はい、
こっちが先に配信されるんですけども、
はい、
今週末からいよいよですね広島に行って、いつもは広島で広島からまっすぐ帰ってきていたんですが、
はい、
時間的にねちょっとやっぱ距離もあるしきついのよね。1日月曜日潰しまして、四国を回って、
なんと。
で、この番組でも名前が何回か上がっていると思うんですが、直島。
なんと。
に、
お
四国から渡って、本州にもうたどり着けるというのが分かったので、
はい。
それだったらせっかくこの番組で紹介してもらった直島を行ってみようかと。
おー、はいはい、おめでとうございます。
いや、わかんないんだけどね、まだ。行けるかどうか。なんだけど、まあ、ちょっと月曜日潰すんであれば、それを復活してみたいなと思ってんだけど、結局、直島行ったら何が見れるんだっけっていう話だった。
はいはい。直島行ったら、その、今はですね、
うん、
あれですよ。今はまだその瀬戸内の芸術祭はまだもうちょい先なので、
うんうん、
ベネッセのね、美術館の展示が見れると思います。
おお、なるほど。
はいはいはい。
あれ、ベネッセなんたかってなんか Google の地図に出てたけど、そこに行けばいいの？
そうです。直島。
うん。
直島。で、ベネッセアートサイト。直島。はい、うん、
宿泊施設じゃないんだっけ？
宿泊施設もあるんですよ。ホテルもあるんですけど、
うんうん、
まあ、美術館もあり、
併設されてるってこと？
美術館と一緒に、
うん、
まず、ベネッセハウスっていうところにホテルと美術館があって、
うんうん、
で、あとは家プロジェクトっていうのが直島の町にあるわけですね、
うんうんうん、
それでそのベネッセハウスのまたもうちょっと先に地中美術館っていう、
はいはい、ありました
モネの、はい、うん、そこがあります。
お、あ、じゃあ地中美術館と2カ所は見れるんだ。
そうですね、まあ、家プロジェクトもそのあれです、その町があるところに行けばあるわけですね。本村地区っていうところがあるんですけど、
うんうん、
ここに行けばまとめて見られますね。
あ、そう、家プロジェクトっていうのはまだやってんの？
いや、もうずっと常設展示です。
あ、そうなんだ。
その時だけじゃないです。はい。
これだって家プロジェクトの紹介したのずいぶん前じゃないですか。
ずいぶん前ですね。まあ、もうそろそろ1年ぐらいになるんじゃないかっていう。
いまだにそれずっと見れるんだ。
はい、見れます。
おお、
そう
か。ですね、滞在時間が、はい、おそらく3時間。
3時間か。厳しい。厳しいっすね。
まあ、
したらよ、
止まってもいいぐらいな勢いなんでしょ、そんだけ。
もう、そうですね、はいはい。
うん、
止まってもいいぐらいの勢いで。
ウェイトを置くとしたらどこがおすすめ？
そう。まあ、いろいろ見ら、まあ、3時間で、
うん、
その、家プロジェクトも、
うん、
ざっとは見れると思うんです。家プロジェクトだけとかいうのもね。
うんうんうん。
うん、ただ今回はどれか一つにして、
うん、
また次っていうのがいいかなと思いますけど、だから、ベネッセハウスだけとか、
うんうん、
ね、地中美術館だけとか、私は、まあ、地中美術館かなと思いますけどね。
おー、なるほどね。
うん。
じゃあ、地中美術、どっかに絞るんだったら、
まあ、
地中美術館、
うんうん、
まずは見とけ。
ああ、でもそっか、ね。まあ、あんまり現代美術とか初めてだったら、やっぱりベネッセハウスかな。
わかりやすいのはベネッセハウスの？
わかりやすいっていうか、いろんな作品があるっていうか。
あ、なるほどね。
うんうん、で、そう、あと、現代美術の今起こってる、
うん、
今の作品を見たかったら、やっぱ家プロジェクトですね。
なるほどね。
うん、
なんだっけ。
はい。
なんか神社みたいなところを潜って
た。はいはいはい、はいはい。
あれ直島だっけ？
あれは直島です。
うわ、そうなんだ。あれ見れるんだ。
あれが家の、家プロジェクトの中の一つに、はい、あります。
じゃあ、そこは行こうかな。
うん、その神社も、うん、見れます。今ちょっと探してますけども、
うん、いや、あれはちょっと気になってたんで、
五王神社っていうところですね、
うん、
五王神社っていうところで、杉本博さんのね、
うん、
ところなんですけど、
うん、まあちょっとそこと別かな、はい、
なるほど。
自転車で回れる、まあ
自転車で、あの、ハンスケさん、速い自転車なんですよね。
速い自転車。
レーサーなんですよね。
いや、レーサーじゃないけど。
レーサーだったら、まあ、大丈夫だと思いますけどね、3時間で。
おぉ。
ええー。
そっか。いや、一応、車で上陸して、車で脱出するんだけど、自転車を積んでいくかなと思っていて、どこか止めとく場所とかあるの？
それぞれにある、ありますよ。
というか、フェリーで降りて、なんか、要は、ここら辺にあるような時間貸しの駐車場みたいなとかってあるのかなと思って。
あると思いますけどね。その辺は直島のね、案内、
うん、
あ、直島町の役場とかそういうところをちょっと見ていただきたいんですけど、
うん、
うん、もちろん自転車で巡るっていうのも一つ、
うん、
プランにありますんで、
うん、レンタルサイクルみたいなとこもあるの？
レンタルサイクルもあったと思いますね。
ちなみに高野さんはどうやって回ったの？
私はバスでした。
あ、バスが走って
る。町内バス、はい。
なるほど。
ただ町内バスはね、もう時間がやっぱり言うても限られるんで、
うんうんうん、
まあ3時間しかないとしたらやっぱり車とか、
うん、
自転車の方が、うん、小回りが効くんじゃないかなと思いますけど。
そうだよね。
うん、
バスの時間とかも制限されてきちゃうわけだもんね。
うん、坂道とか上りとか特に問題なしですもんね。
うんうんうん、きついの？
きつい坂とかも結構あると思いますけど。
本当は。
いや、うん、山道とかもまあ、美術館に行く方とかね、
うんうん
うん、あると思いますけどね。
ああ、そうなんだ。
うん、
ああ
、ロードマップっていうのありますね。
いや、雨がどうなんかなっていう。
ああ、雨、そうか、そうか、今ね。
うん。
うん。ずぶ濡れのまま見るわけにはいかないですよね、やっぱり。
ね、
うん。着替えてくださいとか、怒られちゃうかもしれない。
怒られちゃうね。まあ、ちょっと天気次第にはなっちゃうんだけどね。
そうですね。
まあ、時間的に、まあ、ゆっくりはできないけど、上陸はできそうな感じなので、まあ、2時間でもさ、
うん、
まあ、1時間でも行ってみようかなとは思ってますけどね。
はい。
うん、はいはい、ということで、ちょっと、個人的な質問をいろいろと思いましたが、今週は、都会行ったの後編。
はい。
はい。
よろしくお願いします。はい。うん、ということでね、前回は1日目ということで、
うん、
まあ、京都のね、私の友人の山岡市の展覧会とかですね、
うん、
あとは、荒川周作さんの展覧会についていろいろご紹介したんですけども、うん、で2日目はまあ京都中心に回ろうということで、
うん、
で朝もう起きまして、うん、まずバスに乗って向かおうとしたところがですね、うん、京文社一乗寺店という本屋さんでして、
うん、
はい、これはですね、どこら辺にあるかと思います。まあ、一乗寺っていうところにあるんですけども、
うん、
京都の北なんですよね。
はい。
はい、京都の北で、で、まあ、私が最初調べてたのだと、京都駅からバスで30分ぐらいだろうという、
うん、
ことで、まず京都駅の、京都タワーがある方に行きまして、
うん、
乗ったんですよ、バスに。
うん、
そしたらですね、いきなりなんか総合庁舎前ですとかいうことを言われまして、
うんうん、
なんとそれ逆回りだったんですね。
ああ、はいはいはい。
でもその 総合庁舎前ですって言われた瞬間にガビンっていう頭の中に頭の中をこうガビンというあの強い音がしまして、うんうん、もうそれから一生懸命しばらくね iPhone でねここからどうやって乗り換えていこうかとかねいろいろ考えたんですけど、
うん、
検索しても無駄だっていうことに気がつきまして、
うん、
なったまま乗るしかないということで、
うん、
そうなんですよこれがね市バスの路線図のちょっとリンクを貼ってるんですけども、
うん、
これで見ていただきますとですね、
うん、
まあ、本当、高野っていうところで降りるんですね。
ああ、そうなんだ。
はい、高野
で高野で降りるっていうギャグをかましながらですね、そのギャグの前にギャグをかましてしまってるのかで本当はだから京都をこう普通に見て、時計と反対回りするはずだったのが時計回りに行くことになってしまい、もうなんか金閣寺の方を取ったりですとかね、
よかったじゃないですか。
そうなんですよ、京都大学も、あ、京都大学とか、はい、なんか、あとはなんか北王子バスターミナルっていうなんかちょっとバスのターミナルに行ったりですね、もうでもね、なんかね、本当、街中をすべて見られたっていう、お腹いっぱいになるバスツアー
ですよ。やっぱね、すごいな、これ、わけわかんないね、
本当にね、もう、大体、もうだから、その逆回りとか逆回りじゃないっていうのをアナウンスされてないんで、余計わけわかんなかったんですよね。
ちなみに、私も乗れないですね、これ。自慢じゃないですけど、逆回りとかなんとか言われて、あ、そうなんだと思って今聞いてましたけど、
うん、
なんかしょっちゅう行ってるくせにバス利用しないですから、あれですか。しかもあれですよ、まさにその高野さんのその高野っていうところなんてね、滋賀県に近いところですから、それこそよく出
没。近いんですか？
あ、近いですよ。
あ、そうなんですか、はい、知らなかった。
だいぶなんかあれですよね、なんかっていうか、まあ、滋賀県に近い場所ですんで、
そうみたいですね、うん、
もうあれですよ、ポッと行ってる、行ける場所ですよね。
もうそれでもでもなんかこういつものね、こう学生さんもたくさん乗ってたり、あとはお年寄りの方がね大変多くって、
うんうん、
なんかね、うん、なんかそれもね、まあ、こんぐらいバスあったらうちもな、なんてことを、もうブツブツブツブツ考えながらですね、
うん、
京都一周しまして、
うん、
で、高野っていうところに、で、降りまして、しばらく歩くと、あるのが、この、京文社一条寺殿というところでして、
うん、
でここは、まあ、言ってみれば、セレクトショップといいますか、本のセレクトショップといいますか、
ほう。
そういったところでして、でまあ、主にアート系のものを置いてるんですけども、
うん、
もう料理からですね、
うん、
まあ、人文系、あとは科学系とかもあったのかな、うん、なんかそういったものもたくさんあるところで、まあ、私は結構古本屋さんだろうと思って行ってみたんですけど、うん、新刊も、もうだいぶ多い感じで、新刊本とかね、うん、本屋にそのまま並んでるような、
うんうん、
でもその選び方がすごい、いい本をたくさん置くっていうコンセプトが棚に見て取れるという、
うんうん、
でそういう本屋さんなんですけど、
うん、
私も常々行きたいと思ってて、かれこれ2年ぐらい過ぎてしまったんですけど、
うん
うん、まあ、出かけまして、
うん、
でその時もね、平積みになってる本がいきなりなんか写真集だったりとかね、
うん、
そういう感じのお店でして、うん、あとは雑貨も、雑貨とか CD なんかも置いてあります。雑貨は、まあ、アーティストが作ったものですとか、
うん、
シトカード、まあ、テキスタイル、
うん
うん、あとはなんかカゴとかバッグとかもあったし、うん、ハンコとかね、まあ、そういったアーティストが作ったものを主に置いてるというところで、
うんうん、
またそういったものたちを見て、なんか自分もこうしなきゃ、こうしよう、ああしようなんてね、うんうん、思ったりするできるようなお店なんですけど、
うーん、
でこういうここでもね、なんか 2時間ぐらいいたのかな、結局。
へ、
うん、ほんとね、一つ一つの本、これ買って帰りたいっていう本がもう山のようにあるので、
うんうん、
もういつまで経っても行ってしまうなという、
うん、
思いながらも、まあ予算は限られてるので、その中で本3つ選んで、3つというか、ほとんど雑誌だったんですけど、
うん、
選んできまして、
うん、
で、まあここにリンク貼ってあるんがそうなんですけど、
うん、
まず一つがね、あの、京阪神一人食堂という。
なんか、楽しそう。
楽しそうなのかどうなのか。
ちょっと寂しそうであり、ちょっと微妙な感じのタイトル。
微妙な感じのタイトルですけど、これあの、ま、京阪神エルマガジン社というね、
うん、
あの、大阪、京都方面ではもう超有名な、
うん、
あの、情報誌の会社なんですけど、
うん、
なぜか東京のマップなんかもよく出してるんですけど、そこがね、あの、なんか1000円以内で食べれる定食屋とか、うん、ランチができるところを紹介してるっていう雑誌なんですけど、やっぱりね、一人でこう行きます、大阪とか京都行きますと、
うん、
まあ、やっぱりご飯が高いなというのが悩みでして、
うんうん、
でもなんかね、千何百円とかね、下手したら2000円とか出して、食べるわけなんですけど、なんか量が多かったりとか、
うん、
ちょっといまいちだったりとかするんで、
ああ、そうだよね。
うん。でもまあ、グルメガイドをね、くまなく見るっていうのもなんだなとかって考えてたところに、この本、うん、そこにありまして、
うん、
これは閉めたものというね、あの、うん、買ったわけなんですけど、
うん、
で、なんか、あの、本当ね、一膳飯屋とかも紹介されてるような
本
です ね。で、まあ、あの、町の定食屋さんっていうのもたくさん出てましたし、
うんうん、
もし、まあ、東京で売ってるかどうかわかりませんけど、
うん、
おさったりね、見かけた方はぜひ、
うん、
一読されると旅行の友になるんではないかなと思いますね。
なるほどね。
はい。
それでその値段はどうなの？お店の、紹介されてるお店が2000円とか3000円とかだったら。
いや、あの、いや、そんなことないんですけど、本当にね、1000円以内のメニュー、うん、なんか、定食800円とか890円とか。
そこもちゃんと載ってるんだ。
載ってます、載ってます。うん。
もうちょいいいんですね。
そうなんですよ、うん。まあ、あの、まあ、でも、なんか、ステーキ重1000円とかね。ステーキランチ680円とかね。
お、安
い。うん、安いとこ、あとは魚の定食の特集とか、
うんうん
うん、あとはご飯をすごい上手に、
うん、
なんか夏の間はご飯がうまく炊けないから営業を中止してしまうという、大阪 の、 あの定食屋さんが紹介されてたりですね。
それまたすごいね。
うん、あとはあの最近ね、やっぱりあのマクロビとかですね、
うん、
まあ、ビーガンとかそういった感じ の、 あの野菜中心のね、
うん、
あのメニューを揃えたお店も紹介されてまして、
うんうん、
これがもう読み応えありという、
うん、
大阪、京都、兵庫、まあ神戸ですね、
うん、
神戸に行くときはぜひご覧いただきたい一冊ですね。
なるほど。
はい、あとは、まあ、文庫でですね、最低で最高の本屋というのを買いまして、
うん、
もうこの方なんかあのやっぱりあのここのお店じゃないんですけど、
うん、
あの自分でね本のセレクトショップとかを始められて、
うん、
で、まあ、実際に本屋も持ったり、まあ、暮らしの手帳の編集長の方だそうでして、
はいはい、
松浦弥太郎さんという方が書いた本なんですけど、
うん、
その方が、まあ、若い頃からどういうふうに仕事をしてきたかっていうことの書いてある本なんですね。
うん、へー、面白いな。
すごいね、うん、まあ、そんなに、まあ、何でしょう、長い文章っていうわけではなくて、まあ、うん、短い文章で、その、若い時からね、
うん、
どういった風に本を選んできて、
うん、
どういった風になんか人脈を作ってきて、みたいなことが書いてあるんですけど、
うん、
うん、それがね、また、なんか、一瞬ね、まあ、私らでもなんかできそうだな、という、
うんうん、
なんですけども、うん、やっぱり自分の感覚信じてやってきたよみたいなことをね、
うん
うん、書いてあったりして、
うん、
もうそこも今ちょうど読み中なんですけど、
うんうん、
あと移動本屋さんとかにそういうか試みもされてるそうで、
へ
で、まあ、あとはどうあの自分の好きな本とかですね、うん、あとはあのアメリカで巡ってきた本屋の話とかですね、
うん、
もう本屋さんについ本と本屋さんについて語ってあるという、
へ、
本ですね、いや、あのやっぱりね、 本屋さん、いい本屋さんって本屋さんについての本があるんですよ。なんかちょっと回りくどい言い方ですけど、なんか私は今までいい本屋さんだなと思ったところには必ず本屋さんについての本があるんで、
なるほど、
うん、あとは古本に関する 本だとか、
うん、
あとは図書館に関する本だとか、
うん
うん、そういった本も本当ね、その経文社っていうところには本当一つの棚っていうか本棚一つ使って、
うん、
あの揃えてあったりして、
へ、
うん、だからあの素手本屋にしてもね、古本屋とか、ね、最近ではネット本屋とかいろいろあるんですけど、
うん、
それをどうやって運営してるかっていうのをね、あの皆さん書いてらっしゃって、それも本当ね一つ一つ読んでいくだけでもね、本当ワクワク私なんかしちゃうんですけどね。
なるほどね、
うん、
う
ん、だからこういう本を見つけてしまうとね、もうむやみやたらにお金があったら買ってしまうと
はあります。そうなんだ、
はい、うん、危険なジャンルでありますけど、
うん、
こうで、あとはですね、
うん、
あのここで経文社で買ったのはあの、散歩の本っていうポストカードブックだったんですけど、
うん、
川島陽子さんという方が、
うん、
あのこの経文社で売っとられるポストカードと、あとこれはなんかポストカードの大きさの冊子なんですよね。
うん、
冊子がついてて、であの中は、まあ、ミニ写真集といいますかね、
うん、
あの自分の詩とかあのエッセイとあと写真を組み合わせた本ですね、
うん、
この方やっぱりあの道端の花とかが好きで、
うん、
それをこうあの紹介したりとか、
うん、
あとはでイラストも描かれてこう、紹介したりとかですね、
うんうん、
あと道端の本当あの可愛らしいあの写真を、
うん、
あの載せてて、
うん、
それがね何冊かあったんですけど、
うん、
まあ自分が何種類かあって、まあ、一番いいだろうと思ったのがここのリンクに紹介してる、
うん、
散歩の本っていうやつだったん
ですね。結構いろいろ並んでたんだ。
そうですね、まあ、この川島陽子さんだけじゃなくて他の人のポストカードが、
うん
うん、まあ、ポストカードブックですとか、
うんうん、
あとは、まあ、ここの経文社のところ のアーティストプロダクツっていうところを見ていただくとね、
うん、
分かりますけど、何でしょう、 T シャツですとかね、まあ、トイカメラなんか持ってましたしね、
へ
ー、
あとはまあ、本屋さんなんでね、蔵書表とか言って、自分の名前を書いてですね、
うん、
これが自分の本だっていうのを、こう、マニアというか、
うん、
本好きの人が貼っとくわけ、本に貼っとくわけなんですけど、
うんうんうん、
それを、こう、おしゃれな、こう、版画で作ったものですとかね、
うん、
そういったものがたくさんあって、それも、もうあれこれ悩んで、
うん、
そのポストカードブックにしたわけなんですけどね。
うんうんうん。なるほどね。
やっぱそういったものも、その本にまつわるものもあれば、
うん、
まあ、どういうんでしょう、そうですね、アーティスト、とにかくアーティストがね、作ったものは集めてあるし、
うんうん、
アーティストに関わるこう本っていうのもたくさんあるし、
うん、
ここのね、なんか、経文社のね、サイトでもおすすめ商品といって、おすすめの本がたくさん紹介されてるんですけど、
うんうん、
これ見るたび全部欲しいですね、私。
そう
なんだ。だって、経文社の本棚っていう おすすめするところがあるんですけど、乙女のための本とかね、本で旅するとかね、あとはなんか猫尽くしとかね、そういったあの小関さんにもおすすめな本のセレクトなんかもしてやったりしますんで、
へえ、
はい、あと、まあ、あと写真集なんかも豊富ですしね、
うんうん、なんかお店の中の写真も見れるけどかなり広そうだね、
広いんですよ本当、うん、うん、あのちょっとね、あの1階というか半地下みたいなところになってるところもありまして、そこはね、うん、またギャラリーがあったりして、
うんうんうん、
私が行った時はあの大学のデザイン科の人たちが展示してたのかな、
うんう
んうん、面白い展示を見ながら本も選びっていう、
うん
うん、ところでしたね、
うん、
あと食器なんかもあったりしましたけど、
ああそうか、
うん、でまあぜひね京都に行った時は一度で出かけいただきたいと思うんですけど、
うん、
本好きの人は何時間あっても足りないでしょうというのは
そんな感じなん
で、ね、はい、チェックしておきたいと思います、
うん、
はい、でまああのここもう昼過ぎぐらいかな出てですね、
うんうん、
で、まあ、またバスに今度はもうあの自分がさっき間違えたバスに乗って帰れば京都駅に帰れるってのが分かってきたので、
はいはいはい、
そっちに乗ったんですけど、
うん、
あのまあ、事前に、ね、調べておいたところがありまして、あのちょっと行きたいギャラリーというかギャラリーとカフェが一緒になったところがありまして、そこに行くには三条で降りればいいということだけは頭に入ってまして、
うん、
そのバスも三条に行くって書いてあったんで、
うん、
それで、あの、バス乗って三条で降りたんですけど、
うん、
それがなんか三条の外れだったみたいで、
ほうほうほう、
なんか東山三条でしたっけ、あの、
あ、はい、
東山三条っていうところで、バスは来たわけなんですけど、
うん、
あの、そこから目指すニュートロンっていうね、あの、ギャラリーとカフェが一緒になったところがあるんですけど、
うん、
そこまでなんと30分くらいまた、暑い、ちょっと暑い中を練り歩いてしまったり、三条通りをもうのしのしとね、練り歩いてしまうという。
そうなんだ。
もう、あの、本当にね、あの、実は私、京都にもね、前言いましたけど、住んでたことがあったはずなのに。
そうです、
そうだよね。
うん、ここ私住んでたよなって歩きながら思ってたんですけど。でもまあその街中にはあんまり出かけなかったので、まあ、うん、仕方ないなと思いながらですね、
うんうん、
それでね、三条の橋なんかもね、観光気分でこう渡ったりなんかしたりして、
うん、
でその三条渡り切ったところにですね、
うん、
ちょっとお菓子屋さんがあったんですね、まあ、三条の橋渡るとねスターバックスがあるんですけど、
うん、
その隣にね、ちょっと古い船橋屋っていうお菓子屋さんがありまして、
うん、
あの、せんべいとかね、うん、あとは五色豆がメインなんですけど、
はいはいはい。
はい、ちょっとあの豆をね、あの 甘いこう、かりんとみたいなね、
コーティ
ングしたっていう、そういう五目豆が有名なんですけど、
うん、
そこでなんとね、可愛らしいこう、こうビスケットっていうかね、お菓子というか、
うん、
この福だるまという、
うん、
とても可愛らしいお菓子を見つけまして、
ほう、
でそれを、まあ、もちろんお土産で買った瞬間からですね、また、うん、あれやこれやっとで飲みまして、
ほう、
結局3つか4つぐらい買ったんですけど、
へ、
この福だるますごい可愛いんですよね。
可愛いね。
これあのなんか一つ一つ 顔が違うっていうか、ヒゲなのか顔なのかよく
分からない
。あの、ひょうたんのね、形、
うん、
で、それの上の方にね、顔が、いろんな顔がついてるっていう、
うんうんうん、
お菓子なんですけど、食べてみると、ほんと素朴で、ボーロみたいな。
ああ、はいはいはい。
ボーロみたいにシュワとは溶けないんですけどね。
うんうん、
あの、そばボーロほど硬くないしっていう感じでね。美味しいお菓子なんで、また、これもね、見ていただきたい。あの、なんか、あの食べていただきたいなと思うんですけど、
うん、お土産にいいよね、320円って安いよ。
そう、安いんですよ、袋がね、うん、よくあの どういうんでしょう、かりんとうが入ってるような感じの普通のサイズで370円とかね。
うんうん。
あと、ま、五色豆もちょっと可愛らしい、京都らしいね。あの、うん、五角形の箱に入ってたりとか。
うんうん。
ありますし、あとなんか引き出しね。あの、和紙で作ったこう、引き出しっていうか、そういうのに入ってたりとかもできます。
うん。
うん。あの、あとはね、なんか私が買ったのは野菜チップスとかを買ってですね。
ほうほう。
うん、野菜、あ、ちょっと、あの、薄く切ってね、素揚げしてあるだけなんですけど、それがとっても美味しかったですね。
う
ん、
へぇ、
入ってからポリポリポリポリ。
そうなんだ。
うん。やっぱな、そう、なんかそうやってね、観光気分も楽しみつつ、
うん。
で、三条の端まで歩いてですね。
うん。
で、あの、ニュートロンっていうところに行ってきました。
うん。
はい。あの、ニュートロンっていうのは、このギャラリーとカフェが一緒だったところでして、
うん。
え、で、あの、カフェは、カフェがね、すごく天井が高い、こう、ワンフロアになってまして、
うん。
え、で、あの、その一角に、あの、ガラス張りで、こう、ギャラリーがあるという。ですね。
はい、はい、はい。
ちょっとこう、あの、ここはですね、
うん、
で、あの、まあ、ここも 前から行こう、行こうと思ってて、
うん、
なかった、行けなかったところだったんで、
うんうんうん、
え、あの、これは三条の烏丸ですね、うん、にあるんですけど、
うん、
その周りもなかなかおしゃれなところでして、
うん、
え、あの、おしゃれなスポットだよっていうふうに前、あの、前日にね、
うん、
あの、スタジオ90でお話聞いてたんで、
うん、
歩いてたんですけど、
うん、
うん、これがなかなかね、またいいところでして、
へ、あ、
で、まあ、あの、ここは企画したものをやる、うん、まあ、あの、あのギャラリーがありまして、
うん、
はい、企画したというか、その審査に通った人がこう展示できるというシステムになってるんですけど、
うん、
で、まあ、カフェがあって、まあ、その、何でしょう、カフェにもね、あの、そのアーティストのファイルが置いてあったりしてですね、
うんうんうん、
そこ、ギャラリーでやったアーティストのファイルが置いてあったりして、そういうのも眺めながら、
へ
ぇ、もできますし、あとは、その、アーティストが作ったグッズもたくさん置いてあって、
うん、
え、なんか、お香が置いてあったりとか、うん、まあ、もちろん陶芸とかも置いてありますし、
うん、
写真集もたくさん、作品集もたくさん置いてあるという感じで。
うんうんうん、
え、で、なんかね、ここのね、あの、ハンバーグランチがすごい美味しいというので、
ほう、
え、もう昼はここだと決めて行ってたので、もう腹を減らしながらこう行ったんですけどね。
うんうん、
え、で、え、あの、まあ、そこはリンク先の、
うん、
あの、ニュートロのね、リンク先の、あの、カフェ&ダイニングというとこを見ていただくと、
うん、
なかなかこう、美味しそうなカフェメニュー、あの、ランチメニューもね、たくさん紹介されてるんで、
うん、
ぜひ、見ていただきたいんですけどね。
うん、
え、ランチタイムメニュー、これは、ハンバーグランチね。これがすごい美味しかったんですよね。
うん、
うん、この日替わりでもおしゃれちゃんですよね。
そうなんですよね。すごい味しっかりしたね、うん、ハンバーグなんてすごい美味しかったんですよ、これ。
美味しそうだね、確かに。
で、まあ、あの、で、あの、まあ、食べながらですね、
うん、
食べて、そのファイル見て、まあ、で、その日はギャラリーはね、閉まってるっていうことを聞いて行ってたんですけど、
ほうほう、
なんかね、もうすでにね、あの、この、あの、展示の準備が終わってまして、行ったらね。
うんうん。
はい。で、その時には、塩賀文子さんっていう方の展示がまさに始まろうというところだったんですけども。
うん、ほうほうほう。
え、でも、その日はやらないよって書いてあったんですけども、
うん、
もう出る状態になってまして。
も
う。え、で、もうギャラリーの方もどうぞ見てください。早めに開けて。で見せていただきまして、
はい、本当ね、
この、あの、あれですね、花のやつを見られたんですね、は
い、そうなんです、あの、これちょっとね、うっそうと茂ったなんか森の中にある、こう、どうでしょう、椿とかね、
うん、
そういったものを描いてるものがたくさんあったわけなんですけど、
うん、
光のね入り方がすごい独特で、
うん
うん、もう暗い森の中にね朝とかそういうのが一瞬こう光が差す瞬間をこう描いてるという、
うん、
で結構ねその前に東京でやってた作品なんかも廊下に全部飾ってあったりして、
うん、
その作品のルーツというか最初からがすごい一堂に見られたわけなんですけど、
うん
うん、林を描いてるんですけども、それのなんかテクニックがね割と古典の絵に見られるような、
うん、
向こうのどうでしょう、ヨーロッパの風景画とかそういったタッチがね、
うん、
なんか取り入れてあったりとかして、それがまた新鮮な、うん、見えたりして、でも最近、うん、一番最近のはそうやってもううっそうと茂った中に椿がね、
うん、
たくさん咲いてるという、が、は最近の作品でして、
うん、
でも私この森の中のも好きだったんですけど、
うん、
小さい作品でね、よく庭とかに植わってるパンジーやなんかをね、描いたりしてるんですね。で、その見え方っていうのがね、割と写真的にすごい 見える。やり方をしてあって、
うん、
いわゆる写真のボケですね。だから、周りは写真のボケでこう全部ボケちゃってるっていう感じのやつで、思わずこれ写真見て描いてるんですかとかって聞いたりしたんですけど、その写真も利用するかもしれないけども、まあ、割とご自分の頭の中で作った森らしいんですね、これが。で、そこにいたね、ニュートロンのその、なんかギャラリー専門にやられてるのかな、店員さんがすごい、こっちの質問にも答えてくださったりして、
うん。
うん。そのニュートロンにも割合朝とか外光が差し込んだりするらしいんですけど、
うんうん、
それとすごい合った作品もたくさん展示されてきたんだみたいなことをね、聞いたりして、
うん
うん、ただそうやって飾ってるだけじゃなくて、そして対話するっていうこともすごい頑張ってやってるなぁという
感
じてたんですけど、私の前にもね、その女性が2人その方に説明を受けてたりして、
うんうん
うん、すごい熱心にね説明されてたんですけどね、
うん、
でまあまあブライって割合ねこう最近はアクリルにとって変わられてたりとかするんですけど、
うんうん、
あとは本当油彩画っぽいんですっぽい作品なんだけども、
うん、
古いのも取り入れつつも新しい中に新しいものが見えるという、本当その一見みたいな品だったなと思いますね。
うん、でもなんかこれパッと見たら写真みたいだよね。
そうなんです、写真みたいなんですけど非常にね絵っぽいんですよね、見ると。
うーん、うん、やっぱりこういうのは実物みたいだと思うとね、
うん、で本当ね、その色彩がね、なかなか緑描くときはね、なんかいろんな色使いたがるんですけど、
うんうん、
結構この椿の葉っぱっていうか、単調な、ね、言うなればこう、緑が単調なようなもの、
うん、
でも、その、うん、そこに当たる光っていうのがね、すごく綺麗に描き出されてて、
うんうんうんうん、
でもなんか、まあ、ごちゃごちゃした印象はそんなに感じなくって、
うん、
うん、とにかく迫力もありますし、
うん
うん、そのそこの、ね、森の中に入ったようなね感覚を受けたなという、
うん
うん、
あなんかあれだよね、不思議とうるさく感じないよね。
そうなんです、
こんだけ葉っぱ描かれてたらなんか、うん、うるさく
じゃねわーとかと思っちゃうんですけどね、うん、描き分けがすごい難しかったりするんですけど、
うん、
これはね本当綺麗に、うん、綺麗にというか、もうカオス的ではあるんだけども、こう、うん、すっきりするというか、落ち着くというか、
うん、
そこが魅力かなという、うん、思いますね。
不思議な感じだね。
はい。
はい。
またこの方もね、また東京で、東京にもニュートロンっていう同じ系列のギャラリーが、 東京にもあるんだそうですけど、そちらでも展示されたりもしてるそうなんで、もしかしたら、ね、そちらでも見られるかもしれませんので、
そうなんだ、
ぜひその時はね見ていただきたいなと思いますけどもね。
はい、
はい、
うん、
それでまあそこも大満足で出てきまして、
うん、
であとはもう帰りでもね、まだもう一つあるんですね。
おお、盛りだくさんだね。
盛りだくさんで、うん、あともう一つ大事な展示があったんですけど、
うん、
でそのニュートロンでハンバーグランチを食べたにもかかわらず、
うん、
また食べてしまったというか食べた、うん、食べたくなっちゃったのが、うん、抹茶ソフトでありまして、
あ、これはツイッターで上げてるの見た、
ツイッターで上げたのね、これこ も食べるその前に撮らせていただいたんですけど、
うん、
京都駅の美術館で最後は見る予定でしたので京都駅行きまして、
うんうん、
で事前に知ってたんですけど、この巣箱っていう駅中が最近ね、京都駅にもできまして、そこが巣箱って言うんですけど、
うん、
そこにね、ここはですね、中村藤吉という、
うん、
お茶屋さんがありまして、
うん、
抹茶の、甘味どころですね、まあ、うんうん、お茶も売り甘味どころもしてるっていうお店なんですけど、
はいはい、うん、
そこの中村藤吉京都駅店ネクストっていう名前に、お店の名前になってるんですけど、
うん、
駅中の、その本当にね、京都駅の新幹線のホームと、もう本当、そこのフロアにあるわけですよ。うん、
へー。
で、そこでね、抹茶ソフトをいただきまして、
うん、
で、この京都駅の紹介で出てる方、まあ、私の写真、なぜかね、iPhone で撮って、
うん、
これ、Photoshop でね、加工しちゃって、たんで赤くなっちゃったみたいなんですけど、
うん、
うん、まあ、そうではない写真もこのサイトにありますので、
うん、
ご覧いただくとすぐ食べたくなっちゃうという、
うん、
ここはね、なんかね、抹茶ソフト、白玉とあんがね一緒に乗っかってるのもあるんですけど、ほうじ茶というのもありまして、うん、
抹茶のソフトクリームってよく聞くけど、ほうじ茶って初めて見た、
ね、ほうじ茶ってなかなかないと思うんですよね、
うん、
まあ、私はビギナーなので今回はちょっと抹茶にしたんですけども、
うん、
ほうじ茶っていうのはなかなか京都らしくてね、またいいんじゃないかなと思いますんで、
うん、
なんかね、ほうじ茶はなかなかアイスで、どうなんだろうっては未だにちょっと謎が、
初めて聞いたね、
うんうん、なかなかこの、ね、中村藤吉っていうお店はなんと抹茶ゼリーとかあったりしてですね、
へ、
この京都駅ビルの上の方にもねお店持ってるんですけど、うん、そこ の, おちゃんと座って食べるお店ではですね、
うん、
抹茶ゼリーとかね、
うん、
いろんな抹茶に関するスイーツがたくさんありますんで、また
へ、
これもねすごい人気で、イートインなんですけど、うん、イートインって座るとこがあったんですけど、そこに座ってる人ほとんどこれ食べてましたんで、
そうなんだ、
大繁盛してる模様ですね。
独占状態なのね。
独占状態で、なんかご年配の方もね、この、うん、グリーンティーよく売ってますね、抹茶の冷たい飲み物、うん、
はい、はい
はい、うん、グリーンティーっていうのを飲んでましたけど、これはいいわねとか言ってましたからね、なかなか京都に来たら抹茶を食すという時には、うん、ぜひ、うん、ぜひというところでね。
なるほどね。
はい。
うん、
あとはね、まあ、ここにツイッターの写真もあげましたけど、
うん、
まあ、写真って見た後でね、デパ地下で弁当買ったり、お土産買ったり、もデパ地下大好きな私ですね。
うん、
で、なんかね、やっぱりね、都会だとね、
うん、
関西だとイコカが使えて便利ですね、
うんうんうん、
駅でね、うん、そちらだとスイカだと思いますけど、
そうですね、
うんうん、なんかあともう何十円か足りないという時でもそれ出したらね、
うん、
あら不思議という感じで買えてしまうので、
お
なかなか助かりました。いっぱいチャージしておいてよかったなと最後の最後で思いましたけど、
使ってるんだ、
ええ、もうジュースとかも買えるから、
うん、
でなんかチャージしてで何百円か残るのは次回に回してもいいんですけど、
うん、
どうも小銭を出すのかっていう時にこうね、
うん、
1個か使いますよって言って出すとね、なんか助かった気分になるんですよ。
はいはいはい、はい、
自分がお金出してることには変わんないんだけど、うん、なんか助かった気分になりました。
なるほど、
だいぶ、うんうん、こちらではちょっと使えないので、いこかがね、
おえ
手元では
コンビニとかは対応してないの、はい、
コンビニも対応してないんですよね、
うーん、
今のとこだからね、ちょっとこういった都会に出た時にしかちょっと使えないんで、
ああなるほどね、もうこっちだと自販機もスイカだし、コンビニもスイカだしみたいな、
ね、スイカでしょう、うん、こっちだとまだまだちょっと普及してない感じなのでね、
ああそうなんだ、
うん、え、あの困った時のイコカだなみたいな発がこれから続きそうであります。はい、はい、
うん、
え、でまあ、あのいよいよ最後にちょっと長くなりましたけど、
うん、
最後にですね、ウェザー庄司さんの写真展見てきました、
うん、どうでしたかこれ。
これがねなかなかまた楽しくね、
うん、
ほんと楽しく見られる写真展だったなっていう、
へえ、
そうですね、本当に、うん、
楽しいの。
そう、楽しく見られたんですよ。
うーん、
で、あの上田庄司さんの写真っていうとね、ほんとこうすごい構図決めきめなんですよね、
うんうん、
もうここまでやるとわざとらしくなっちゃうよな普通っていうのをね、ほんと軽々とやってのけてるっていうのがね、ほんとびっくり、見ててびっくりしながらもですね、
うん
うん、なんでこの軽、こんなにねこのキメキメの厳格な構図を撮る人なのにこんなに楽しく見れるんだろうっていうのを考えるとね、やっぱりその撮ってる題材が家族であったりね、
うん、
あとはあのカメラマン自身であったりね、
うんうん、
あとはこの娘さん息子さん家族もあるし、
うん
うん、あとはこうどうでしょう、ちょっと日常からかけ離れたね、
うん、
あの本当に砂丘で撮ったものがだいぶ多かったんですけど、
はいはいはい、
そういうあの日常的じゃないところを撮ってるんで、とても絵画的にも入りやすいなぁと見てて思いました、うん、これ本当絵だよなぁとか思いながらね、
うんうん、
本当ね、うん、ポンポンポンポンね、うん、見るんですけど、うん、決して一つ一つこう、あ、次々って言うんで見るんじゃなくって、
うん、
本当一つ一つになんか微笑みながらというかね、
うん、
楽しみながら、もう百何十点あったかと思うんですけど、見ることができる。
あ、そんなに見れたの、
うん、確かそれくらいあったと思うんですよ。これはね、それで、まあ、上田さんこの上田町って言われるね、あの、スパックの砂丘シリーズとか、
うん、
そういったものを撮った後に80年代にね、あの、息子さんが、こう、アートでディレクターやった CM とかで、また、ファッション関係の CM とかで起用されて、再発見というか、再評価されて、
うん、
今、だいぶ有名だったという感じなんですけども、
うん
うん、あのその80年代のにまた再評価された時の作品っていうのも出たりしてるんですよね、
うんうん、
あの外国に行った時の写真とかそういう CM で使われた時の写真も出てるんですけど、
うん、
やっぱり、ね、私好きなのこの60年代とかにね、うん、とかであの山陰ので家族を撮った写真とか、
うん、
の撮影会なんか土門健さんとかとね撮影会やってるわけなんですけど、
はいはいはい、
うん、そういった時のねこうちょっとあのカメラマンの滑稽なところとか撮っちゃってるようなところとかもすごい、うん、そっちの方がねやっぱりこうすごい新しさを感じて、
うん
うん、何度もこう 2,3 回こう会場内回ったんですけど、その度にね、うん、やっぱりこの時代がいいなというのは私は知った。
そうだ、
はい、
いやー、やっぱ一回見たいね。
でね、この上田庄司さんの写真と僕っていう展覧会は、なんと巡回展となっておりまして。
ほうほうほう。
はい。なんとね、今年いっぱい結構いろんなところを回ることが分かりまして、7月17日からはね、
うん、
新潟市新津美術館 っていうところで10月までやりまして、
うん、
その次11月12月が高松市美術館。
お、
高松行くの？
それで、あ、いや、その次がね、12月から1月が埼玉県立近代美術館に決まった。よかった、皆さんという。
行くぞ。
はい。その次が郡山市立美術館2月、来年の2月、3月ということで、巡回展となってますので。
お、埼玉行かないとね。
はい、ね、埼玉ぜひ行ってください。本当に。うん。で、ミリーさんは高松か新潟に行ってください。
そうですね。同じなら、はい、遠いところ。はい。
はい。新潟でも近いんじゃないですか、割合。でも滋賀から新潟ってやっぱ遠いか。
だいぶ遠いと思います
ね。うん、そうかそうか。
はい、多分、うん、いや、ひょっとしたら東京行くよりも遠いかもしれません。
ああ、そうですか。
うん、そうかもしれないね、もしかするとね。
場所によってはなんですけど。
うん、ね、うん、これね、197点作品が出てるそうなので。
ああ
。で、まあ、大体最初からね、晩年までしっかり見れる展示となっておりましたので。
うん。
ぜひ。お出かけいただきたいなと思います。
うん。
え、
これはぜひ。
はい。
ます。
はい。はい。で、まあこんな感じで、うん、え、巡り巡って大阪京都巡ってきましたけど、
うん。
うん。なんか最近ね、ちょっとまあうちでも知事の具合が悪かったりとかしたんで、
う
ん、
そうだったね。
うん、うん、ちょっと離れて、なんか写真撮ることとかね、なんか物を作るところからちょっと離れて、ちょっと気持ちが離れてたかなというところもあったんですけど、
うん、
今回の旅でね、ちょっとそういうところに戻りが来たりとか、
うん
うん、そういったこともありまして、うん、なかなかいい旅になったなというのが、そうでございます。
いやー、でもさっきのカフェのところのやつなんか、見れないはずが見れたりとかね。
そうそうそう、結構ラッキーなね、
うん、
感じもありまして、
うん、
はい。
いや、これで運が向いてきたんじゃないの？
どうでしょう。頑張りましょう。うん。
元手に、
元手に、
フォトスクランブルかなんかで行ってたお見合いツアーにこう、乗り込んでみると
ねえ、どうでしょうね。
うん。まあでもなんかすごい盛りだくさんで。
本当にね、だからね、今回はね、写真あんまり撮ってない、これだけ回ってるんで、ちょっと撮れてないんですけどね。
うんうんうん、
まあそれでも、うん、とっても楽しい旅になりました。う
ん、
はい。
いや、いいんじゃないですか。まあ、こういったお話で、
はい。
ご紹介できているので、またぜひ。
はい、
そういう、なんていうのかな、その、やっぱこの高野さんがどういうものを感じたかとかっていうのが、まあ、この番組のメインなので、その見てきたものを高野さんの言葉で紹介していくっていうのが、まあ、
はい、
だからね、
ま
あ、写真が撮れてご紹介できるのがあれば、まあ、それに越したことはないですけど。
そうですね。
うん。
まあ、まあ、はい、
楽しそうだったので、そこら辺が伝わってきましたから、
ありがとうございます。はい。まあ、これからはね、これからもまあ何か旅ありましたらまた紹介したいと思いますので、
うん、またぜひバス逆方向乗って、
逆方向の山手線反対とかね、そういった技を送り出したいと思います。はい、
はい、ということで、まあ、なかなか盛りだくさんで面白そうなんで、なんか、
はい、
こういうなんかこんな感じで2日間だったら回れますよっていうご参考にもしていただけるんじゃないかなっていう。
そうです ね、うん、ね、ただあまり褒められた回り方じゃない
と。まあそのバスの反対回りはね。まあでもそういうトラブルも含めて一つの
行ったもんだもいい、うん、いいなと思います
ね。うん、じゃないでしょうかね。はい、はい、ということでとても楽しいスペシャル前半後半でしたが、なんか機会があればまたこういった形のあれも参考にしてもらって足を運んでいただければというところですね。
はい、
はい、ということで、はい、お届けしましたのは半助と、
はい、私はですね、ぜひともこのニュートロンさんでですね、はい、一度おしゃれなランチをしてみたいと思っているミリと、
はい、さっきね、直しもあの話も出ましたけど、うん、また直し特集もやりたいですし、旅特集、食べにいっぱい出たいなという、また、ふつふつと 欲望が入っております。高野でした。
はい、ではまた来週。